千葉文化放送。
今日ちょっとせっかくなんでロボットレストランの感想を話してるところを撮らせてもらってもいい感じですか？ダメなら一応
いや全然全然
いいんですか？そうですか。じゃあ
来てからします。
途中で店員さん来るのグッときません？
あ出た、
これ決まりました。
はい、はい、出てきます。
これはエクストラコールド。
刻一刻と温まっていく。
そうです。
そんなにかな。
あ、お疲れ様です。こんなで今日トシさんのとても素晴らしい体験ができちゃいましたね。
あ、トシさん、ちょっと聞いたことありました？
いや、なんか名前はなんかインターネット上で聞いたんですけど、
全然知らなくて、何それって思ったんですけど、ね、あんなに見どころたくさんのとは、面白い。
お弁当食べてなければね。
そうですね。
なんでお弁当なんだ
ろう。そうね。
ご飯こんなしかないです。
4分の1ご飯ですからね。普通ご飯半分ないと食べないのに。ただ鮭一切れでご飯4分の1で。
ロボットレストラン結構一部で盛り上がってましたよ。
ああ。おそらく一部の盛り上がり、まあ、盛り上がってこう期待して見に行くじゃないですか。でそうすると中途半端なものはがっかりして帰ってくることになるけども、負けないパワーが、
あー内容的にありましたね。すごい。
なんでなんか山下喜一郎さんが言ってて、はいはい、それツイッターで、はい、すごいこれはすごいみたいなことを書いてて、それで見たのかな。
かなり出し的に街を練り歩いたみたいな。話題にはなってましたね。
渋谷まで行かれたんですけど、渋谷新宿でやったんですよね。
あかもしれない。
練り歩きは
まああれじゃないですよね。新橋じゃないですよ。
新橋じゃないですね。確かに
新橋から丸の内に行っちゃいけないじゃん。
うん、ないですね。やっぱりそこはありますね。壁が、ね、なんか越えられない壁が。確かに
本当に見えないよそこで。
銀座に近づいちゃいけないんだ。
まあ、ああいうふうに銀座にもできると世も末感がかなり出てきますね。
ちょっと日本終わったかもしれない。
終わったか始まったか終わったのかな。
何が驚いたかっていうの最初の口から全部見えるじゃないですか。
あっ
ちのとこから LED がカビカビカってあって、でロボットも全然出し惜しみしてないんです
よ。あれうっかりしたので、あとはあの映画つまんない映画でよくできたプロモーションビデオみたいな、
はいはいはい、
入り口で全部見せちゃって、まず入ってみたらああ想定内のものしかなかったっていう
感じがね、
恐れもありますけどね。
一瞬あの降りた時に1階はかなり広い感じがしたじゃないですか。
はいはい、
で降りた時に結構狭かったから、ちょっとやばいかなと一瞬思った。
なるほど。
なんだろうね、正方形を横に2つ半ぐらい、うん、並べないぐらいの感じですかね。そこにこう両側にね2列丸椅子が置かれる。丸椅子っていう
丸椅子ですよね。なんだろう、どういうとこにあるのか。野球場とかじゃないですよね。バーとかにあるこう座ったままぐるぐる回れる椅子に、あのスタジアムとかにあるドリンクホルダーの、
はいはいはい、
ドリンクホルダーがアームでついてるっていう、うん、そういう形状ですね。それがあのキラキラの金色になってるっていう。
そう金色というところがミソですよね。
で最初からお弁当がもう置かれてて、
あ、はい、
あれすごかったな。お弁当とはな
って行楽って感じですよね。
そうだから行楽でパスでみんな取り付ける感じ、
うん、そういやイメージでショーパブが一番近いのかな。
確かに
近いのかな。でもただ普通に思ってるショーパブじゃないっていう。
でもショーパブ行ったことないからな。
モノマネと ホカナバっていうか、はい、ニューハーフ食所は行ったことあるんですよ。
正統派の食所に行ったことがない。
正統派の食所ってでも、ね、でもどっちかというとニューハーフが正統派っぽい感じはしますよね。
そうかもしれない。
普通にステージがあって、あのそこでこう歌ったり踊ったりしながらっていうパターンですよ、ね。よくある。うん。そういう形じゃなかったですよね。
でも距離感近くてよかったんじゃないですか。
あ、それはびっくりしました。
ステージが目の前ですもんね。
っていうかステージに座ってるに近いですね。
そう、ステージしかなくてステージの端っこに椅子を並べてあるっていう感じです
だからあの最初の注意だね。お触りはなしで、
ね、本当に手の押したらおっぱい触れる。
触れるっていう。
でもあれ、彼ショーの最初の方で触ると本当に興奮されますよね。
多分あれでかいチョップをパーってやる。順番としては一番最初はロボが出ないですよね。
そうね、
一番最初は
一番最初のよさこいっぽい感じの始まった時はこのまま終わったらまあ結構まずいぞ
い、はいはいはいはい、
盛り上がりもない感じだったじゃないですか。
ビキニの上に薄いこう中華風の衣装をつけたお姉ちゃんたちが
ラベル風の素材でね、ペラッとした感じ
がみんなで太鼓を叩くという。
そうそうそうそう、あれは、まあ、チーム感もありましたね。
チーム感確かに良さこいですね。
バックバックじゃない、側転とかもしてましたっけ、
うん、結構アクロバティックでしたね、
うん、できる人はやってましたね。
肩振って太鼓叩いて側転して、
そうそうそうそう、それがまずあって、はい、で一回一旦休憩入ったんですよ。
入りましたね、うん、
で次が
次が多分これじゃないですか。
エロ公的期待一応ビギーです
けど、
ちょっと5分ぐらいですね。
あれ、そうだ、最初の時間はちょっと長くて、その後は息一息つけるような、演者が休みつつできるような感じで、だんだん自分で動かなくなってきましたので、ね、最後のなんか乗り物乗ってるだけ
だ。そうだそうだそうだ、なるほどね。だんだん電子率が上がってきて、
そうそうそう。でもあの最初の時はあの小敵隊なんかは完璧にあのヒールで10センチまでの後ろでやったら結構きついですよね。
はいはいはい。
一番最後の方は確かにヒールなんだけども、ヒールの底がなんていうのかな、その金を取り付ける時に使う金属製の三角形の部品みたいな感じになって、今ヒールと同じ形状なんだけれども横幅があるっていう感じの三角地をこうカットして3センチ幅ぐらいにカットしたものをこう靴の底につけてかさ上げしてるっていう、そんな感じのものを履いていて、
よく見てるな。
足元見てるってすごいですね。
僕足元、人の足元を見るのはね得意なんです
よ。一応言っときますけど、一番乗り良かったのは広瀬さんですから。
あれ淳さんじゃなかったですか。一番目力が強かったのは淳さんじゃない
ですか。なんかすごく見ちゃいましたね。
見ますよね。
一番モテてたのは広瀬さんでしたね。かなり目線もらってました、ね。
周りが温まってくる前にアピールしておくと、はい、味が大体乗ってくれるんで、たまん勝ちですよね。
さすが全国のエロパブをこう回って
ものすごく自
信と PS カードふりして夜の街を
地方にやけに行ってるなと思ったら
思ったらそういうことじゃなくて、
うちの連れが引くかもしれない。そんなことまずいですね。
じゃなくて、それが終わってからロボットにしたんです
よ。結構的な次
こっち
が、ね、
間で竜のこう、
あ、そうだそうだ、はい、長崎くんちみたいな
のが、あ、そうそうそう、そんなのあったけど、あれロボットの前でしたっけ。
あれロボットの前だ、
はい、はい、じゃあ小敵が入ってそれをやって、でその後でついに当社をロボットがっていう、
かっこいいんですよね。
ロボットに取り込むところは燃えましたね。
燃えたね。
タンデムでっていうか、股の間に女の子がもう一人入るみたいな。
そうそうそう、あの深めのシートに女の子が座って股を開いて、その間に座るっていう、
あれ良かったですね。
あれ見た時思いましたよね。誰かがその前に座るっていうサービスがあるんじゃない
か。いや俺絶対座ったの。
僕はもうそこよりもあのギャル系の女の子がロボをやるっていうのは新しいジャンルだな
と。そう、当従者がそういうギャル系の女の子であるパターンがないっていう
話ですよね。そうそうそう、そうなんですよ。あれが新しいなと。
確かに、
うん、相場は弱気な男子って決まってんのに。
そうそうそう、
女の子も結構あるけどやっぱり黒髪ですよね。
そうですね、うん、ここはちょっとおとなしめとか、ね、
影があったりする、うん、どこまでも明るいギャルでしたと
か。明るかったですね。
タトゥー入ってる
し。そう、それはありえない。
しかもあのでも良かったですよね。戦闘機みたいな、本当に運転する人とあの
ああそういうイメージのビジュアルもありますね。飛行機乗りが被ってるようなヘルメットというか、はいはい、バイク乗りがたまに被ったりするような、ちょっとドイツ
分っぽい感じ、
いわゆる飛行棒
っていうんですか、あれは飛行棒みたいなのやけにこう毛皮っぽい感じで、やらかそうな飛行棒っぽいものをかぶってるお姉さんとかいましたね、
はいはい、いました、いました。
でもロボット上半身なんか女ですよ、なんつうか、あれは、あれはいいのかなみたいな、
あれやっぱジャンルしてあるじゃないですか、巨大な女性っていう、
あ、大女、
大女
ただ足は ボトムスですね。
ローラーダッシュで動いてたでしょ。
戦場であんなにピカピカしたらすぐ狙われちゃうっていうぐらいの。
そうそうそう。
LED ですごく。
あ、そうコンセプトが女性です。
あ、うん、はいはい、女が。女性っていうとあれですか、今東北の方で。
ああ。
そういう女性ですか。
ね、ね、そういう見せかけて、
ちょっと今日女性について見に行ってくるよって言ってくるぐらいですね、一応。
うん、そうそうそうそう。女性のね、現在について
最先端の女性について見てくるよ、
見てくるよって、だからね、かなりエレクトリックな、
そうですね、なんかよく見たら女が戦うって書いてあって、あ、女性ってこういうことだったのか、勘違いしちゃったなって、これどっかりさんってなるわけだ
あれ鉛のパンツなのかもな
みたいな女性
鉛のパンツってあれですね、放射線からフォローする
って意味で、そういう意味ですよね、女性っていうそのロゴが昔セガのゲームでやったゴールデンアックスっていう、
あ、はいはいはいはい、
戦う斧って書く、あれにすごく、ね、そうそう、あれがに、そう、あんな感じだったんですよ、ね、だんだんこう4部構成ぐらいになってたけど、だんだん戦い色が強くなって、
そうですね、一応戦うっていうコンセプトがあるんですね、
そうです
ね、まあ、そうかそうか、敵対もそうですよね、マジム
っていう意味だと思うんですよ、
なるほどね、
ちょっと竜は分かんないですけどね。
あれはお祭りですよね。
お祭り。一番最後のその戦いっていうのが乗り物とかね。
乗り物ですね。びっくりしましたね。
まずバイクが来て。
あれみんな盛り上がったけど、バイクが前取って帰ってただけです
よ。そう。新鮮なのはいかにもバイク乗れなさそうなビキニのお姉さんが乗ってるっていう
のが。でもバイクダッシュの表紙ってあんなのばっかじゃないですか。
確かに。
バイクダッシュの表紙のお姉さん乗れませんから。
ですよね。
でも大体水着で何度も足上げてるみたいな、
そうですね、
まだバイク乗ってるってみんな暑そうだなって格好してるのに、かけ離れた格好のお姉さんがいるっていうのが、あ、その全バイク乗りの願望の表れが出てる感じですよ ね、 ね、
絶対ないことですけどね、太ももとか絶対やけどしちゃいますよ、
ね、はいはいはい、後ろ太ももの後ろに泡となる人とかいましたよね、
あ、そんなのあったんですか、
いました、
見てなかった、
見てなかったな
僕から見えるってことは、私さんの一個先だったんで、としさんは見えるはずですけど、
あ、僕多分ね、胸から上しか見えない、
そうですよね、としさん採用基準にそのチェックポイントあるんじゃないかっていう話をしてましたもんね、
みんなおっぱい大きかったんで、そうじゃないかっていう、
それはありますね、
スタイルはいいし、背も高いし、
そうそうそう、
なんかおっぱい見ちゃうのはしょうがないですけどね、まあ、その基準で選んで
て、まあ、もう上ばっかり見せはるので、
うん、たまにお尻ですね、
直接的ですね上下っていう風にぼんやりしていってるの
かちょっと言えないですね、
やっぱ上司さんみたいに全身をくまなく見とかないと、
そうか、広く浅くなんで上司さんみたいにこう一点突破できなかったので、
そんな電源突破みたいな
まあそれぐらいのアップはありましたよね、俺のドリルがなんとかっていう話ですよね
そうそう、ドリルといえば最後にドリル付きのなんかね、変な乗り物が出てきましたね、
あれね、変な乗り物でしたね
でもちゃんとキャタピラが動いて
グイ
グイ進むっていうのはあれはすごかった
です、あれ動く前にあのキャタピラ動かないですよねって、
うん、あ、
しれっと言ってましたからね、
うん、なのに動いて、
そう、いや中になんかだって内側にタイヤみたいなのが見えたから、あれはきっと動かないんだろうと、
でもなんかキャタピラで一応動いてるようには見えましたよね
確認しなかったけども、キャタピラで走ってはなかったんじゃない
ですかあ、そうなのかもしれないですね、いや、僕はちょっと感動しちゃいましたね
ただあの乗り物はお姉ちゃんが乗ってるわけでもなければ、特に意味がなかったし、
あ、そうです、見えないです
ね、
そうですね
運転してるのなんか謎の黒子だったし、
あれ防犯カメラは、まあ、あれは違うんですか、黒子でした、ああ、
うん、そうそう、黒子が、黒子が黄金仮面つけてやってたんですよ、
あともう一つ、小戦車みたいなので、こ
うアーム付きのやつがね、
い
ましたよ、
あれは何風っていうのか、ちょっとピクサーのウォーリーみたいな感じの、ああいう雰囲気の若干レトロなロボットっぽい、
レトロフューチャーな
ね、腕の動きは、
かっこよく、
バイクレーターみたいな、
言えばそうですけど、
かっこよく言えば、
うん、 昔のね、あのビルの屋上にあった遊園地の乗り物っぽい感じ、そんな感じですよね、どっちかっていうと。
あれに水着のお姉ちゃんが乗ると大人が見ても大丈夫なものになっちゃう、
なっちゃう、すごい
子供に見せられないものになるっていう。まあでもね、子供の水着のお姉ちゃん好きです
よね。ああ、確かに。
あ、そうだ、ただ面白かったのが今日のお店っていうのは26歳以上なんですよね。
そうなんですか。え、なんですその
謎でしょ。
保険ね、レンタカーじゃないです
か。なんかね、予約するときに聞かれたんですよ、26歳以上ですか、
あれ、私さん26歳以上の条件クリアしましたね。
いや、今年で26なんですよ、ギーアウトなんですよ。
まあ、数えて26ってことだから OK ですね。
大学生来ないでってことですよね。
なんか雰囲気をコントロールしてるみたいですね、そっち。
あまりガキには来ても困るんだよと。
そうだと思います。あとお触りしちゃったらとか、
それはおっさんの方が怪しくない
ですか。僕もそう思います。
あ、学生のコンパって結構コントロールできないですからね。盛り上がりすぎちゃうみたいな。
3000円だったら来るかもしれないですね。
3000円でそんなに100億円取り戻すのどれくらいか。
誰か計算してください。多分今日、入ってたの40人ぐらいですかね。
12以上は1列あって4列だから、まあ、でも100人は絶対入ってないですね。50人とかですね。
50から60ぐらいですよね、あれね。
一応あのドリンクはつくし、弁当もつくしってありますからね。
で、出演するお姉さんがあれ20人ぐらいですか。
いますね。
で、ボーイさんが3人ぐらいいて、黒子が5人ぐらいいますね。だから相当大規模ですよね。
大規模ですね。
と考えると100億円ってなんか国土交通省かなんかからお金もらわないと。
箱物ですか。ね、
そうそう
そう。それで1日3回の公演ですよね。
週末だけ3回。
週末3回で、ね、平日2回
です。2回です。だから、
え、だってあれ50人入るから15万円にしかならないですよね。3公演やっても45万円ですよ、ね、
45万円だからギャラ払ったらどうなんだろう。
なんか何かの巨大な組織のマネーロンダリングかなんか
あ
るん
じゃないですか。キラキラしたものでお金が綺麗になってるんですよ、きっと。
なるほど。大人の心は汚れちゃいますけど。
一つは考えられるのは、あの上にあったギラギラガールズに人を引っ張っていくのがありますよね。
ってことはギラギラガールズは結構な金額になる
んじゃないかなっていう気が。ちょっと下でモヤモヤっとした人たちが、その上の階のちょっと
通り道ですもんね。
ギラギラしたガールズバーに行くという、そこで一人1万円落としてもらう
にしても100億円ですからね。
遠いな道のりが。
確かに女の子共通だったから、それはでもある線ですね。
あ、ちょっとね、うん、そう、そうそうそう、
なんかね、こんなナインキスみたいなのをこう30センチの距離のナインキスとかもらってる人も海外にいましたもんね。
はいはいはい、はい、最後ハイタッチとかあったりして、来てねみたいな営業が。
あれそういうことでした。
少しそういうのあるんじゃないかなって気がする。
そうですね、すごく距離が近づいた気がしましたよね。
そうです、
桜大戦のテーマソングを一緒に仲話なんてなりますよね。
そうそうそう、レディーガガから桜大戦の流れだったかな、最後。
最初レディーガガか、
確か。
でもアイドルのショーを見て、その後にその子とお店で飲めるってなったら最高ですよね。
あ、
そう考えるとちょっといいかもなっていうのは思っちゃいますね。
多分ショー出てる人そのままいるわけじゃないけど、多分見たっていうか同じこうローテーションの人たちがいるはずですよね。ちょっと内装見てみたかったけど。
あれ写真見た限りで本当すごかったですね。
ね、ギラギラガールズもすごかったですね。名前を普通にしてくれれば、ね、領収書書いてもらいやすいのにな。
領収書の件名だけ書いてもらって
もいいじゃないですか。親会社の方でね。
せめても件なんとかならないですかね。キラキラガールズぐらい。
キラキラガールズ。
そっちの方がダメな気がするな。
点を全部取るとキラキラカールズになって、これは何だろうか分からないと思う。
分かんないけど、なんかこうふわっとした感じがする。でもまあ総合的にはかなりおすすめじゃないですか。
面白かったですよ。頑張ってましたよね。とにかくエネルギッシュではあるっていう。
明るくてね、
人生悩んでる人が来たらいいんじゃないですか。
おすすめはちょっといっぱい引っ掛けていった方がいい。
二人はその条件バッチリ満たしてますよね。なのに僕が一番楽しんだとか言われてしまうんです。
やっぱりあの
カルビスしか飲んでいなかったのに。
カルビスであそこまで盛り上がれるのはやっぱり才能だと思う。二次会とか もう少し遅い時間のショーがあってもいいんじゃないかな。
確かに確かに、うん、そうですね、7時と8時半と、10時じゃないんですっけ、
10時8時半の時間だから10時じゃない
ですかね。
ショー自体思ったより長かったですからね。
そうですね、う
ん、1時間近くあったんじゃないかな。
やっぱりこう1回行っただけだと、最後の方盛り上がってきたらいいけども、その前の段階でこう相手の入れるタイミングとかがつかみづらいと思うんで、それは回数を重ねないとうまいことできないですよね。よっていうのも入れづらいですよね。
リピーター
、いやだからああいうのって1回行けば十分っていうところに行くと、意外とそういうふうにより主体的に関われるっていう点で面白いですよね。心の準備ができた上で見られますからね。
なるほど。だからあとはあのキャラを立てていけば、もしかしたらあの AKB みたいな追っかけがつくかもしれないです、
は
い、
ああなるほどなるほど、誰がどのショーに出ますよっていう情報を。
そうそうそうそう、そういう意味ではタトゥー良かったですね。個人を見分けるのにな
かなか何人かよりちょっと怖い感じになりますけどね。何さんに働いてるのかな
みたいな。あとロボット要素ですかね、はい、いやロボットレストランって言うとやっぱロボット要素を期待しちゃうけど、あんまりロボットロボットって見に行くと、はい、ああみたいな、いやおっぱい動くけどみたいな、あなんかロボット欲が満たされない感じ。
ロボットロボットの、あのこう2人いたってことは、はい、当然その表情系と、はい、その手の掃除をしてる、はい、どうなってんだろう、
移動と
手か。
そうですね、
そっかそっかそっか、あれでもフットペダルとかなかったですよね。
なかったですね。
そうですよね。
でも2人いるから、その手だけで動かせるんですね、はいはい、1人乗りだったらフットペダルでいいと。
いや表情とかの動作とかを支えるかどうかっていうのまで見られなかったんで、うん、それどころではなかったんで
多分やってたんでしょうね。あれね、持ってた感じ、まあ、あの入り口で乗せてもらったじゃないですか、であれ多分表情のとこしか動けない位置に唯一ずつが固定されたので、あれはそう、
上のやつは移動機能がない代わりに動いてるっていう感じで。
そうですね、
お釣りだけしないかな。
いやでもね、こうレバーが
後ろにありましたか、
移動用と、はい、で前のやつが僕らが触ったやつ、
ね、そうですね、駐車の黄色と赤の線についてますね、後ろで。もう触らないで確かに来られますけど
動いちゃったな。あれでなんか専用機とか作ったら、
もう立吉専用機です
か。いやいや女の子、あこの子の専用機、この子の専用機みたいなのから
、あ激痛マークとか入って
る、ね、そうもっと燃えるかもな。
そうね、ロボはもうちょっと押してもいいかもしれない。
でもあれですよね、ロボットレストランに行きましたっていう話になって、ロボット要素を期待したらうんちょっとっていうことだし、レストラン要素を期待してもうんちょっとっていうか、うんだいぶっていう
看板にかなり偽りありますね。
でもレストランっていうものは結構な思い切りですよ ね、
ね、その場で別に注文できるんだったらいいけど、いい、ね、それもないですからね。
ドリンクすら頼めないですからね。ステージと近いが祝いですけども、
はいはい、そうそう、テーブルがないもんだって、
うん、4畳半1間のボロアパートがメゾンドなんとかって言ってるぐらいの、
あ、はいはい、
レストランっていうのと実情も差はありますよね、うん、
そうかもしれない。ただやっぱりロボットを前に押したのはさすがだなって感じです。やっぱり行きたくなるもん
なりますね、うん、なるし、あの出る際に多少こう説明しやすくなるっていう、
あ、はいはい、
あのね、女の人が、あ、またロボットなんねって、私には分からない世界なんねって思って、はい、はいって鳴らしちゃうっていう効果あるんじゃないか、できやすいですね、
はいはい、
ガンダムパーとかあるじゃないですか、そういうところに行ってくるのかなみたいな。
あ、聞いただけではそうですね、誰もがそう思うと思います。
大義名分立ちますね、ロボットレストランだったら。
でもその辺にあるそういうガンダムバーとかなんとかバーって最近いっぱいあるけど、ええ、その辺のぬるさに比べるとすごい濃さですよね。
確かに、
うん、
本当に動くロボが出てくるなんてないですもんね。
あとはそういうガンダムバーとかって結構あの障害系が強いじゃないですか。ポイントをどれだけ貯めたらどう思うんだろうっていう、汚い大人感っていうか、あざとさがなくて障害系って意外とないじゃないですか。さっきも言ったけど、これ分かってんのっていうのも含めて、そこはあの気持ちがいいですよね。
そうそう、あの内装もその社長自らが考えてるとで言ったら、かなり趣味の息が入ってるんじゃないかなって気がしますね。
社長に何も ことなんでしょうね。
うん、知りたい。
あんなバカな部屋入っちゃうのもないです
よ。感じかな。
ですね。やっぱりね、行ってみないと分かんないところがあるってないですよね。うんうん、なかなか話を聞いても、おそらく想像は上回ってますからね。
そうそう、あのロボット、さっき言ったね、ロボットレストランのロボットでもなければ。とか、うん、でもないかといってその歌要素があるわけでもないし、でエロ要素がものすごい強いわけでもないし、
ね、ボンタッチですからね。
そうそう、だから不思議な、本当に他じゃ味わえない、
ポカンとしてる間に通り過ぎちゃう感じがあります
よね。連れて行きたくなりますね。
近くにある程度1時間ぐらいで行ける距離だったらぜひ誘いたいですね。
ちなみにヒロさん何時間を今日かかって、
いやそんなかかってないです、2時間ぐらいですよ。
常連にはなりにくいですよ、ね、
ありがとうございます。
そんなんでよかったですか。
いいですよ、いいですよ、もうバッチリです。